The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
イエスは復活された後、弟子たちにご自分を表されました。しばらく弟子たちと過ごされた後、弟子たちの見ている間に天に上げられました。その時、御使いが弟子たちのところに来て、主は再びおいでになりますと言いました。イエスは復活された時、弟子たちと食事を共にしました。また十字架にかけられる前にも、弟子たちと一緒に食事をしました。そのことは、ヨハネの福音書13章などに書かれています。十字架にかけられる前に弟子たちとされた食事は特別な食事で、吸い越しの食事と呼ばれています。吸い越しの祭りは、イスラエルの民のエジプトからの解放を記念して毎年祝われました。イスラエルの民はエジプトで奴隷になっていました。神はモーセを使わしてエジプトから民を導き出されました。モーセはパロのもとへ行き、民をエジプトから出させるように願いました。パロはモーセを用いて、神が災いを起こされると一旦は行かせると言いますが、再び頑なになり、民を行かせようとはしませんでした。神のもたらされる災いは、だんだんと激しさが増しました。ついに、最後の凄まじい災いがもたらされることになりました。神は、エジプトの国の甥子は王座につくパロの甥子から、引き臼の後ろにいる女奴隷の甥子、それに家畜の甥子に至るまで皆死ぬと言われました。驚くべきことです。しかし主は、エジプト人とイスラエル人を区別し、イスラエル人はこの災いから守られるようにされました。そのために、イスラエル人は羊をほふり、その肉を食べ、その血を家への門中と鴨居につけるようにと命じられました。死の御使いがエジプトの地をめぐるとき、血がつけられている家々には神の民が住んでいるとわかるようにされました。イスラエル人が住んでいる家の甥子は死にませんでしたが、血がつけられていない家々はエジプト人の家なので、そこの甥子はすべて死にました。この災いはあまりにも凄まじく恐ろしいものだったので、エジプト中に激しい泣き叫びがありました。ついにパロはモーセとイスラエル人に、エジプトから出て行け、羊の群れも牛の群れも連れて出て行けと言いました。ようやくイスラエルの民は約束の地に向かって旅立つことができました。死の御使いが柱に子羊の血がつけられたイスラエルの民の家を過ぎ越した出来事を記念して、毎年、過ぎ越しの祭りが祝われ、過ぎ越しの食事をしました。イエスは十字架にかかられる前に、弟子たちと過ぎ越しの食事をされました。この食事の席で、主は全く新しい契約を結ばれました。イエスの十字架の血により、人々に許しを与えるという契約です。クリスチャンはこの食事を最後の晩餐と呼ぶようになりました。神は私たちが毎日食べる必要があるように作られました。興味深いことです。何も食べなくても何日間かは生きられます。1ヶ月は食べ物なしに生存できるという人もいます。そうなのだと思います。体の中に養分が蓄えられているからです。けれども、普通に健康な体を保つには、毎日栄養を取る必要があります。そして神は、私たちに食べ物を与えてくださっています。実に様々な食べ物を与えてくださっています。私は心臓の手術をして以来、食べるものに気をつけています。かつてよりも随分気をつけるようになりました。 スペアリブなどを食べるとき、以前は食べていた脂身を食べないようにしています。間違った食生活は命に関わります。糖分や塩分の摂りすぎやデザートの食べすぎは、とんでもない結果を招きます。私はどんどん太ってしまい、心臓の手術を受けたときには、130キロ以上ありました。相当太っていました。今でもかなり太っています。まだ100キロを少し超えています。まだお腹のあたりに肉がつきすぎていますから、なんとか減らそうとしています。もう十数キロは落としたいですね。25キロ以上痩せましたが、私の適正体重よりまだ十数キロ多いので。話が逸れてしまいました。要するに、ちゃんとした栄養をとり、健康を維持するには、何を食べるかにもっと注意を払わなければいけません。もし何かに対して抵抗するために、私は食べるのをやめるとバカなことをしたらどうなるでしょうか。これは聖書に書かれている断食とは別の話です。断食と食べることを拒否することとは別です。もし食べなければ栄養が取れず、その結果虚弱になり、倒れるかもしれません。エネルギーが必要になります。私は糖尿病があり、血糖値が下がっているときは自分でわかります。体が反応し、糖分を取る必要があるとわかるので、プロテインバーや果物など何かを食べなければなりません。ちゃんと栄養が取れていないと体が飢えます。全く食べないでいると餓死します。このことを生産と関連付けて考えることができます。生産は食べ物を用います。神は当時の基本的な食物だったパンとブドウ酒を用いて言われました。取って食べなさい。これは私の体です。この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。パンを食べ、ブドウ酒を飲むとき、これらは体の栄養になります。私たちの体に入り、その栄養が血液によって体の隅々に送られ、それによって養われます。イエスは最後の晩餐で新しい契約を結ばれました。イエスはパンを差し、これはあなた方のための私の体ですと言われ、ブドウ酒について、これは私の契約の血ですと言われました。吸い越しのパンは、出エジプトを覚えて食べられるものでしたが、この時からパンはイエスの体を表すものとなりました。聖餐のパンとブドウ酒は、霊の食べ物です。霊というのは、現実ではないことを指すのではありません。霊は、目には見えませんが、現実のものです。異なる領域に属します。ある意味、愛や許しと似ています。愛や許しも本物だけれども目には見えません。パウロのコリント人への手紙第1、11章23節以下に、聖餐の場には4つのものがあると記されています。パンとブドウ酒、そして主ご自身の体と血です。吸い越しの食事なので、目で見ることができ、味わうことのできるブドウ酒とパンがあります。そして聖餐が捧げられるとき、主ご自身も臨在されると主は約束されました。聖餐はとても特別な食事です。私たちの許しを立証するものです。例えば、あなたが誰かに愛しているというとき、ハグが伴うことにより、真実な言葉の証明になりますが、それと似ています。私たちはキリストによって日々許されています。私たちは許しを確信しています。けれども聖餐において主は特別な方法で臨在されます。不思議な霊的な方法で、あなたは許されていますと主が語られます。パンを食べ、ブドウ酒を飲むことで、イエスご自身の体と血が聖餐に預かる人の中に入ります。 イエス・キリストは死を信じるすべての人のうちに住んでおられます。私たちはイエス・キリストがうちに住んでおられますから、歩く小さな教会のようです。聖餐は私たちの許しを思い出させるものです。神が私たちと共におられると知っていることは大きな慰めであり、何にも代えがたい喜びです。食べ物を食べて元気が出て歩き続けることができるように、イエス・キリストの体と血という霊の食べ物をいただくことで、私たちは死からの力をいただきます。これは信じる者にとってのみそうです。信じていない者は聖餐を受けることはできません。イエスを信じていない人が聖餐のパンとブドウ酒を受けることは、神に対するあざきりです。これは信じる人のものです。許しのためであり、慰めのためであり、力を受けるためです。聖餐に預かることは、外に出られない人、教会に行けない人にとっても大切です。そのような人は、信仰を保つために、月に1回、あるいは定期的に聖餐を受けたいと牧師に伝えてください。信仰は停滞するものではありません。信仰は成長し、成熟するものです。信仰が成長するにつれて、あなたはいよいよ強くなります。そのためにも、イエス・キリストは私たちに聖餐を命じておられます。主イエスは、渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げて後、それを先こう言われました。これは、あなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして割りました。この杯は、私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えて、これを行いなさい。コリント人への手紙第1:11-23-25。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。